皆様おはようございます。帝国前ですけれども、皆様お揃いになりましたので、開会させていただきます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。青木委員。
はい、現在執行中、開かれている衆議院選挙について何点かお聞きしたいと思います。各、市町村等々で中で投票所の入場券の発送がちょっと間に合っていないというような状況が時々記事等々で見受けをしておるんですけれども、本市の発送状況はどのようになっているのかお知らせいただければと思います。
はい、選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。投票所入場券の印刷や配達には一定の時間がかかるところでございますが、今回の衆議院議員総選挙は準備期間が非常に短いため、1月の27日から本日にかけて市内全域分の配達が完了する見込みとなってございます。以上でございます。
青木委員。
はい、準備期間が短い中でも適切にご対応いただいているという様子が伺えて安堵いたしました。また場合によってではございますが、投票所の入場券が届かなかった場合の対応というのはどのようになるのかお知らせいただければと思います。
選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。投票所入場券が届いていない場合でも、免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものを持って投票所に来ていただければ投票することができます。また周知方法等についてもですね、ご説明いたしますと、本市ではこの仕組みを周知する方法として本市ホームページの掲載、また LINE や安心ホットメールなど SNS 配信についてすでに実施しております。また昨日ですね、1月28日現在の期日前投票所を開設しておりますけれども、投票の入場券をめぐる混乱はございません。以上でございます。
青木委員。
はい、本市の対応について確認させていただきました。ありがとうございます。また昨年の参議院選挙の時にから移動期日前投票所があったかと思うんですけれども、その開設予定についても改めてお知らせください。
はい、選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。移動期日前投票所は令和7年参議院議員通常選挙に引き続き、令和8年衆議院議員総選挙において吉井、春名、倉内地域で各1日2カ所の計3日間6カ所開催をいたします。開設日は吉井が2月2日月曜日、春名地域が3日火曜日、倉内地域が4日水曜日とし、令和7年参議院議員通常選挙と同様の開設場所、開設時間で実施をいたします。以上でございます。
青木委員。
はい、丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。それぞれ開設日というのももうすでにご案内も一部されているのかなというふうに思っておりますので、こういった取り組みが投票率の向上につながっていただきたいなというふうに思っております。またその中で衆院選における投票率の向上の取り組み、本社はどのように取り組んでおるのか改めてご説明をお願いいたします。
はい、選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。本市が行う衆議院議員総選挙における選挙啓発は、広報高崎や市ホームページ、各種 SNS、ラジオ高崎による啓発を行っております。合わせまして日々の常時啓発として若年層を主体とした選挙出前講座やポスターコンクール等を実施していることから、 投票率の向上につながることを期待するものでございます。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございました。まあ、特に今回の選挙というのは解散から公示名で4日間というような期間の中、またその前段階で選管の皆様には投票所の確保から準備のそれぞれのご対応、本当にお忙しい中でこういった対応していただいていることに改めて感謝を申し上げさせていただきます。また今回の選挙のいろいろな投票率とか取り組みの検証をまたしていただきまして、次回以降の衆院選、また自治体選挙の投票率の向上に改めて取り組んでいただければと思います。引き続きよろしいでしょうか。
はい、青木。
はい、続きまして消防団関係についてご質問させていただければと思います。まず、出初め式では大変寒い中、本当に消防隊また消防団の皆様には感謝しかございません。ありがとうございました。また近年建物火災や各地の林野火災が発生している現状を踏まえまして、現在本市の消防団の状況、充足率、また団員の年齢構成、また出動状況について改めてご説明いただければと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。令和8年1月1日現在の本市における消防団員の充足率でございますが、定数1520人に対しまして実員が1295人、充足率 85.2% となっており、前年の令和7年1月1日現在の1273人、 83.7% から 1.5% 増加している状況でございます。また次に年齢構成でございますが、全体の平均年齢が 42.8 歳、10代が 4.7%、 20代が 11.4%、 30代が 17.8%、 40代が 33%、 50代が 28.9%、 60代が 4.1%、 また70代が 0.1% となっております。次に各出動の状況でございますが、火災をはじめ風水害等の自然災害へも出動し活動をしております。また各隊が連携を図るための各種訓練や夜間の防火護法なども実施しております。以上でございます。
青木委員。
はい、ご説明いただきましてありがとうございます。地元でもどんどん焼き等とはじめ地元の行事の時に消防団員さんが、その募集の、活動をされておって、地元でも女性の方が興味を示して入ろうというふうに思ってくれたりとか、またそういった形のいろんな声がけで、皆さんの、我々の安心安全が保たれているんだなというのを改めて感じております。またその中で近隣の、でも、林野火災などが発生しておりました。林野火災など長期間にわたっての対応が必要になった場合、団員の皆様の対応はどのようになっているのかお知らせください。
警防課長。
はい、お答えいたします。林野火災への消防団の出動につきましては、各方面隊ごとに異なりますが、4個分団から8個分団、4台から8台の車両が出動する体制となっております。また狭い道路状況等の山間部におきましては、水槽車等を増強し水量を確保した上で、消防局消防団の緊密な連携のもと、下半ポンプの有効活用、またジェットシューター、背負い式の消火水の等々を使用して人海戦術により消火活動を実施をしております。以上でございます。
青木委員。
ご説明いただきましてありがとうございます。最後の質問になりますけれども、消防団活動のためのですね、諸課題について本市の対策はどのように取り組まれているのかご説明をお願いいたします。
警防課長。
お答えいたします。消防団員確保の課題といたしましては、近年の少子高齢化による若年層の減少や就業構造の変化による消防団員のサラリーマン化等により、消防団員確保が大変厳しくなっていることが挙げられます。 今後も関係機関や事業所等のご協力をいただきながら、引き続き団員募集等の PR を積極的に行い、学生や女性も含めた団員の確保に取り組んでいく所存でございます。以上でございます。
青木委員。
はい、ありがとうございます。本市の、対策について大変改めて理解することができました。ありがとうございました。
はい、よろしいですか。はい、他にありませんか。伊藤委員。
はい、総選挙について私も伺いたかったんですが、私の疑問も先ほど の青木委員の質問で大体クリアになったんですので、要望として発言したいと思うんですけれども、突然の降って湧いた選挙ということで、有権者の皆さんも混乱をしているし、本当に自治体にさまざまなしわ寄せがやっているという話が聞いています。報道でも一部の自治体では、看板の設置所を減らしたり投票所を減らしたりということで、投票率の低下が心配されるところではあります。で、先ほどの答弁の中で、本市としては入場券の発送にしても、あるいは移動投票所にしても、投票率の向上に努めているという答弁をいただいたので、安心したところではありますけれども、すべての有権者の皆さん、市民の有権者の皆さんに投票が行けないということが発生しないということで、最後まで気を抜かずに尽力をしていただきたいという要望を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
要望でよろしいんですか。はい、はい、では他にありませんか。新倉委員。
はい、私も衆議院選挙についてなんですけど、これ参議院選挙の時も質問したんですが、再度また確認という意味で、聞いておきたいんですけども、この衆議院選挙の選挙期間中におけるですね、掲示しているポスターについてなんですけど、そのポスターの今掲示しているポスターの中で選挙期間中違反になるというものの定義をちょっと確認しておきたいんですけど、そこをまずお願いします。
選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。衆院選の選挙運動期間中に掲示しているポスター違反のものについては、候補者個人の政治活動に係るポスターについて、衆議院解散日から選挙期日までの間で掲載している場合、ほかには政党の政治活動ポスターで、候補者個人とそれ以外の議員が同時に掲示している、いわゆるツーショットポスターについて、公示日後から選挙期日までの選挙運動期間において掲載している場合が挙げられます。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございます。いわゆる候補者になっている方が通常2連ツーショットとやれる2連で、顔と名前が入っているものに関しては、それに該当するという認識で分かりました。であとですね、例えばそういったものを発見した場合とか、対応の仕方というのを、支援者の方からとかですね、問い合わせを私いただいているので、その問い合わせの手順ですね、それをちょっと確認したいので、教えてください。
選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。違反ポスターに関する有権者からの通報は、県の選挙管理委員会および市町村選管で受付をしており、市町村選管で受け付けた通報内容は現地確認の上、県の選挙管理委員会の方に情報提供をしております。その後、県の選挙管理委員会では通報や情報提供をもとに撤去要請や撤去命令を必要に応じて実施していくことになります。以上でございます。
新倉委員。
はい、ありがとうございました。私が聞いた認識だと、この国政とか、県の選挙においては、基本的に県の選挙管理委員会が、原則的に多分管轄しているんだろうなということで、市に問い合わせが来ても市で確認して結局県の選管に行ったりするという流れになるということで、基本的には今回の衆議院選挙においても県の選管の管轄になるので、支援者には県に直県の選挙管理委員会に連絡をするのが一番いいですよということで、私今認識しましたので、はい、ありがとうございます。以上です。
はい、他にありませんか。荒木委員。
はい、1点だけお願いします。 また春が近づいてまいりまして、今年もいわゆる鳥獣害対策っていうのが大きな課題になってくるかと思います。で鳥獣害対策、市のですね、職員も対応に当たっていただいているんですけども、やっぱり、例えばイノシシだとかに触れる機会がありますし、死体を処理するというような場面にも出動される職員の方がいらっしゃる、そういう中でですね、感染症予防というのが大変私は心配しておりまして、いわゆる予防接種の状況をまず確認をしたいと思います。一番恐ろしいのはやっぱり破傷風なんだろうと思いますが、私もざっと調べたところ、ハンターの方々、例えば B 型肝炎ウイルスとか、そういったものに対する予防接種なんかも受けて、望んでいらっしゃるというようなこともあるようです。まずは高崎市の職員でですね、そういった場面に遭遇するというか、そういう場面に出動する可能性のある職員について、こういった感染症対策として予防接種をどのように実施しているか、まずは実態をお知らせいただきたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。本市では負傷の危険を伴う業務に従事し、破傷風感染のリスクがある職員を対象として過去の接種歴等を考慮し予防接種を実施しております。鳥獣害対策に従事する職員もこの対象に含まれております。過去3年間の接種者数の実績については、令和5年度が84人、6年度が100人、7年度は104人となっております。以上でございます。
荒木委員。
はい、ありがとうございます。市の組織でいうと、多分おそらく農林課が一番ですね、その可能性が高いと思いますけども、聞くところによると、各支所でもですね、支所管内でやっぱり発見だとか通報があったときに出動するよというようなことがあるようです。新年度もですね、もちろんこの破傷風予防接種継続していただきたいと思いますが、出動する可能性のある職員については、もちろん本人の希望があっての話ですけど、希望する限りは漏れなく接種できるようにですね、新年度4月以降ですね、改めて丁寧な周知をお願いして、すべての職員がですね、希望する職員が接種できるようにお取り計らいをお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。
な
ければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。